それではアーバナシャンペーン、イベント情報とかどんなのがあるでしょうか。マイクさん、リュータさん、よろしくお願いします。
3つイベント情報、今週のは2つですけれども、まず明日が、リーダーアクロスアメリカのシャンペーンアバナので、そのイベント、それを祝うというか、そのイベントがある日ですね。リーダーアクロスアメリカって去年も、去年か、一昨年かにも紹介したと思います。去年ですかね。
去年も一昨年もありま
一昨
すね。
年もありますね。去年と一昨年は日本語の読み聞かせがあって、それに出る方が出演してくれたりもしたんですけど、リーダーアクロスアメリカ、ドクター・スースっていう子どもの本、児童書の作家の人の、何の日だったかちょっと忘れましたけど、なんかそれと関係がある日なので、
誕生日だったかな、
誕生日
3月2日が誕生日かなんかだったと思
ですかね。そうですね。その前後で、みんなで本を読みましょうっていうようなイベントがアメリカ全国で開かれることになってるんですけど、シャンペーンアバナは最近は毎年リンカーンスクエアモールで読み聞かせ、ストーリーテリングのイベントをやってます。今年は結構プロフェッショナルなストーリーテラーの人を呼んでやるみたいですが、あと、これも毎年やってますけど、そのあとは他の英語以外の言葉で読み聞かせっていうのも、今年も一応あるみたいです。日本語は今年は入ってないですけど、スペイン語、中国語、ポルトガル語、ウルドゥー語、アラビア語、フランス語、ドイツ語で読み聞かせがあるということです。これが明日土曜日ですね、の朝10時から午後1時まで、リンカーンスクエアモールの中にステージを設けて行います。
なんかこの日、行くと子どもたちにプレゼントがあるとか書いてあったりしましたけ
そう
ど。
ですね。先着1000人の子供かな。ブックバッグ、本借り、図書館とかで借りた本を入れると、あと絵本1冊。
なんかすごいですね。何載ってたかな？ザ・ニュース・ギャゼッティかなんかにそういう、ちょっと詳しいニュースとかも書いてありましたけど、結構にぎやかでしょうね、子どもたちが。去年出てくださった方も、例えば日本語で話していても、日本語わからない子どもたちが絵本を見ながら、その音っていうか雰囲気とかすごく楽しんでくれていたりとかしていて、なんかそういう、コミュニケーションがすごく面白そうというか、生き生きした感じで、だから他の言語の本の読み聞かせとかも分からなくても、聞いたり絵本を見たりして雰囲気を楽しむことができるんじゃないかなって思います。絵本読み聞かせとか、亮太さんも子どもの頃お母さんとかお父さん聞か聞なんかこう絵本読んでもらったりしました？
そうですね。あと、母が地元の公共図書館とかでそういうののボランティア的
ボランティアでされてい
や
て。
ってました。なので、ちっちゃい時は親がやるところについてってついでに聞いてたりしてたので、割と、自分個人に読んでもらったことっていうのはあんまないんですけ
思
ど、
い出がない
みんなに読んでるものを聞いてるのは何
最近は大人たちも読む方も楽しんでいると言ったら変なんですか、子供に聞かせるっていうより絵本自体がいろんなブームになっていたりして、絵本を読むのが子供とは限らず、大人がこうじっくり味わいながら、結構動揺とか深い意味があったり、怖かったり、実は怖い内容だったりするしたりするのもあったりとかで、ホラーもんという意味じゃなくて奥が深い。っていうので楽しんでいる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ明日の、イベント行ってみたらどうかな。他に何かありますか？2つあと。
そうですね。それから、3月3日はひな祭り ですけれども、うん、そのひな祭りに合わせて日曜日3月2日にジャパンハウスでティーセレモニーが、特別なティーセレモニーがあります。で、まあ、先週お知らせ、これについてお知らせしたときに予約してくださいって言ったんですが、まあ、今日見たら予約はいっぱいになりましたと書いてあったので、残念ながら今から予約していくっていうのは無理なようなんですけど、うん、ジャパンハウスのひな人形は多分しばらく飾ってあると、うん、もし今週のお茶に行けなくてもジャパンハウスに行って、ね、うん、興味がある方はひな人形見て見に行ってください。
やっぱ日本だとお家で飾るひな壇飾る人多いのかな、どうだろう。私のところはなかった。だけど掛け軸で立ち火なっていうのは、うん、あったけれど、ひな壇はなかなか準備も大変なんじゃないか、片付けて出してっていうの、うん、
そうですね、全部飾ると何段とかになるし、簡単なのでも、
うん
うん、あとは3月3日にすぐしまわないと女の子はお嫁に行くのが遅くなるから
。あ、そうなんだ。
うちの母親は言ってましたけど。
あ、知らなかった。そうなんだ。
うちの母親は言ってましたけど、まあまあ、ジャパンハウスみたいな公共のところだと、うん、ずっと飾ってありますけど。
安心して見られるけど、うん、あ、かっこいいわ。そうなんだ、
うん、まあ、うちの親はそう言ってましたね。実際のとこは分かんない。
でも忙しいですよね。ちょっと早めに出してしまって、また5月になったら次のが、単語の節句があってとかで、日本は季節が催しがたくさんあるのでなかなか大変かなと思います。
そうですね。
それでもう一つあるのかな、
そうですね、うん、もう一つ、これは、来週なんですけれども、これはスパーロックミュージアム、イリノイ大学のキャンパスにあるスパーロックミュージアムというところで、来週の土曜日、3月8日の土曜日ですね、に、ワールドフェスというのがあります。お昼の12時半から午後の4時までで、まあ、名前の通りというか、名前から予想できるように、世界のいろんなパフォーマンスを、世界各地のいろんなパフォーマンスを体験して、することができる、そんな、イベントになっています。出演するグループとか、まあ、個人とかありますけど、アイルランドのダンスとか、うん、あとはバルカン、なのでセルビアとかその辺の音楽、うん、あとはコーカサス、なので、旧ソ連の、まあ、アゼルバイジャンとかグルジアとかそういったところの、あとはインドのインド舞踊とか、あとアジアンアメリカンストーリーテラーですね、アジア系アメリカのお話とか、そんな感じで、まあ、結構いろんなところ、
ね、あ、結構いろいろですね、普段身近に聞くことが少ないものもありますね、うん、どうですか、マイクさん、これ行かれたこと毎年あるのかな、どうなんだろう。でも、
うん、多分去年もあった、うん、でもどこだったかは覚えてないですけど、
面白そうですね、
うん、
アイリッシュダンスとかアイランドのダンスとかどんなんでしょうね、うん、なんかきっと聞いてるうちに自分もこう体が動いていく感じですよね。パブとかで、日本でもパブ、アイリッシュパブとかよく行かれてたってマイクさん言ってたから、うん、
うん、まあ、なんか、いや、本物見たことないんですが、うん、行こうと思います。
あ、そうなんだ、はい。じゃあぜひぜひ、来週そうした催しがあります、
はい、でもう一つのイベント情報があります、
うん、あ、そうなんだ、
よろしいですか、
はい、うん、はい、お願いします。
ちょっとアカデミック的ものなことなんですが、 あの来週の木曜日と金曜日は、大阪市立大学イリノイ大学のシンポジウムです。はい、あの4年間から大阪市立大学とイリノイ大学はなんか交換、まあ、プログラムがあって、来週はそのシンポジウムです。あの、6日と7日、1時から3時です。
ほうほうほう。場所は、
場所はちょっとおかしいと思いますが、
アーバナアウトフィッタービルディングコンファレンスルーム411。
あ、はい、そうです。
どのあたりなのかな、うん、これはどなたでも関心がある人がいた行ってもいいのかな。私、あのイリノイに滞在していた時にふっとっていうか行ってみたことがあって、すごく面白かったんですが、特にこう、あの証明書を見せないといけないとかそんなことはなくって、あの大阪時代の大学院生の方がいろんな話を英語でされたりしていて、うん、そういう報告を聞くと面白かったですね。その時何の話題だとか、不助詞難しいな、これ説明するの難しいんですけど、まあ、あの 今説明抜きにして不助詞の発表だったんで、それをこう英語にトランスレートして、さらにこう聞いてる人が理解するのすごく難しくて、多分リュウタさんもいらっしゃいますよね。その、
はい、いました、うん、
そういうやり取り自体がとっても面白かったんで、今回もいろんな話題がありそうなので、聞いてみるといいですね、うんうん、
そうですね、まあ、僕も去年までは毎年行
ってました、参加して、うんうん、割とで、そこに参加された方が遥かなショーに来ていただいたりしてましたね、
うん、そうですね、
うん、来ていただいてっていう、すごいですね、毎年続けていらっしゃるんですね、うん、そういった催しが、コンファレンスが、3月6日7日、1時から3時、アーバナアウトアウトフィッターズビルディングコンファレンス、大学内ですねの411教室であります、うん、ということで、これももしあの情報があったらリンクを貼って、はるかなショーのサイトにリンクを貼っておきたいと思います。ありがとうございます、マイクさん、
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ音楽をいきたいと思うんですが、音楽は今日はちょっと、窓道夫さんっていう詩人の方が昨日、まあ、日本の昨日2月28日に亡くなられて、私窓道夫さんっていう窓道夫っていうこう作家詩人の名前は、知らなかったんですが、読んでたら、あ、これ誰でも知ってる同様 の詩人なんだなっていうことで、ゾウさんとか八木さん郵便とか、あと1年生になったって1年生になったらっていう曲、誰でも知ってるんじゃないかと思って、これ1951年の作詞だったかな。この方は104歳で亡くなられて、で今言ったような曲っていうのは1950年代にこう作詞作られたり、放送されたりとか、しているものもあって、すごく長い間いろんな方に聞かれた、いろんな人が聴いた音楽なんじゃないかなと思って、この童謡をいくつか、お届けしたいと思います、今日お届けするのは、私が好きな子どもジャズの CD の中に入っている6個で、今日は八木さん郵便とゾウさんと不思議なポケット、きっとご存知かと思います。3曲続けてお届けします。トムさん、ミュージック9、10、11 please go。